休憩前に引き続き尋問を再開いたします。山根証人の同意をいただきましたので資料をお手元に配布いたしました。まだ配布させます。それでは竹内議
員、それでは今お聞きしますと、山根証人12時までということですので、先に、じゃあ、2000円のことをやらせていただきます。次にですね、ホテルでの人事に関してですけれども、平成15年の9月21日と9月22、23、24と、人事に関する会合が行われたものについて、あるいは、人事を行った件について、市内会が支払っております。これを、処理、返済の処理がされているわけですけれども、これについてですね、どんな、品田会としてどんな処理をされたのか、お伺いをいたします。
山根証人。
はい、お答えいたします。
お答えいたします。まず安倍入試件について、15年9月22日に5万円、23日に5万円、24日に5万円、それからその他雑費的な HC ってなったら、コピーがなかったな。1万364円で計164,364円が使われたでございます。そして、請求が参りました。これ164,360円。で、これをですね、15年の10月3日、164,346円を、八重銀行の、口座から、アベニューのように支払いいたしました。それから これは制作費かな。なんだ。何費用かな。そうか、政治活動費、組織活動費というか、会場借用費というか、出てました。それで今回17年5月6日、まあ、これ本年度になりますね。16万3506円ですから、若干800円ぐらい食い違うんですが、これはおそらく、県の方の、要するに振り込み料が控除されたと思うんでございますけど、これが戻ってまいりました。で、これについては、単純な流れで我々のことするとですね、今までの経過がありましたので、存在収入ということにしようと思ったのと、先ほどのこの一連の議論の中で、やっぱりいかんということでございますから、私どもはですね、15年の9月にあったやつは、建て替え金であって、建て替え金が今度戻ったという形に処理も直したいと思っております。以上です。
あげて。
これはもう、今年の5月6日付で、市内会側に、ホテルの方から振り込みがあったという処理の仕方になっております。で、これですね、これ、県の方からは、この問題が発覚してですね、処理の仕方について、何らかの相談があって出られたっていうことでよろしいでしょうか。
お答えの前に私から申し上げておきますが、時間がそういうことでございますので、できるだけ簡潔に、証言をお願いいたします。山根証人。
お答えいたします。これについて私ども協議はしておりません。一方的に、送られたお金でございます。
竹内議員。
そうしますとですね、おそらくこの県の方は、市内課会へ、直接県から返済しますとですね、政治団体への寄付的な行為になってしまうということで、あえてこういう選択をしたというふうに思うわけですけれども、先ほど来お話出てますが、今もちょっとお話したと思うんですけども、財務委員から、要するに自分の返済して意思が、反映してないと、その他収入でも反映してないと、すべて相殺してほしいという話が聞こえてくるわけですけども、このやり方をすれば、言ってみれば同じ処理の扱いになるというふうに思うんですけども、今後そんな処理の仕方を、考えてございますでしょうか。
山根証人。
お願いいたします。そういうわけでございますから、建て替え金が出て、建て替え金が戻ったという処理にこれもしたり、今後としてはね、今年こういうケースが想定されるなら、こういうふうな形に組み立てていきたいと思っています。
確認。
それとですね、このホテルの人事に関して、まあ、これ実質的には、人事ですから、公務だと思います。実務的にですね。それを、市内会が支払ったということに関して言えば、これは、このことについてはですね、山根証人は、どのように今受け止めておられますでしょうか。
山根証人。
これは15年ちょうど今から2年以上前の決定でございますけどですね。これについては一般的な業務と私どもとしてはそういうことは人事案件あったとそのことは全然考えておりませんでしたからね。機械的に処理したと思います。私の想像でございますけどね、機械的に処理したつもりで。これ人事案件があってそこでやって、その点は漏れたらそれを認識ないしですね。何の形で、その形で出たからという形でその通りにしたと思います。
竹内君。
今はどのようにその事実を受け止めておられますか。
山根証人。
随分、県もお金がないのは貧乏人だなと思いました。以上でございます。
竹内君。
要するに人事に対してですね、要するに、資質の部位が、というのは政治格好しか出ているという意味では、まあ、これまで、総務委員会の論議の中でも出てきて、結果的には返すことになったわけですけれども、まあ、いわゆる、市内学会自体が、まあ、人事に介入しているんではないかとかですね、そういうふうに誤解を招くということが、まあ、指摘をされて、結果的に県が返したということになるわけです。そのことについてどうお考えですかという意味です。
山根さん。
市内学会は非常に貧乏な組織を出すからですね、お金に関しては非常に喜んでおります。以上です。
最近、人事的な意味でどう捉えておられますか。
山根証人
してます。
人事というと私宗教からございませんからわからないですけどもですね。今一連のことについて私ども先ほど申し上げましたようにですね、高額の印象とかそれも含めてですね、私どもは今後単なる一級目らしいんですね。全体としてフィジー語りでリスティブということを私もお約束いたします。
最近。
それから、当委員会にですね、岡部秀之から提出された記録によりますと、先ほどのお話にも出ておりますけれども、平成16年11月1日付で、岡部市議市内学会の他に会長名でですね、平成15年7月26日及び平成15年8月5日の食事会の会費として、16,251円が平成16年7月16日付郵便局で送付されました。しかしながら、この食事会費用は当会が田中知事の政治活動として適正に支出したものであり、16,251円については改めて食事会の会費として、返却していただける正確なものではないと考えますと。勝手ながら、誠に勝手ながら16,250円につきましては、全額当会へ給付金として処理させていただいて存じますということで、なお、返済を望まれる場合は、ご面倒でも銀行の口座番号をお知らせいただければ幸いという文書が送られております。で、先ほど、まあ、お答えになってますが、同時にですね、今度は、12月6日、同じく岡部秀則宛てにですね、品川さん新州反抗会ホタリ会長より、会見の山根敏郎さんの、反抗のしたものでですね、その他収入として処理する趣旨の文書が送られて、おります。この経緯というものは、申し上げたことで答えてるんですけど、もうちょっと正確にお答えいただきたいんですが、大門氏から指摘があって、そういう一連の経過の中で、そういう、やりとりをですね、文書で行ったのかですね、それと、当初に言っている、食事会費用について、適正に処理されているということについては、どなたに相談されて、どなたの判断でこの文書を作成させたのか、これも他に会長名ですから、あれですけども、お分かりであればお答えをいただきたいと思います。
山根証人、
お答えいたします。東証のやつについては、本来さんたちは、無知でございますから、そういうことをやったと思います。それも無知です。私が実は、これについて取ってみたら分かったんです。何やってるすぐ直せ。それで、私が判をついて、直させたんです。とんでもないし、何しもなってると。そうじゃないぞという形で、私が直させました。小針君が、そういうごめんとったと。そういうことです。申し上げます。
竹内。
はい、わかりました。これが適正に処理されるということですから、まあ、この件は、その程度にしていきたいと思います。それで、これ最後に、山根証人に関しては、まあ、最後にさせていただきますけれども、先ほどのですね、いただきました、メモですね。これ後でまた、 私ども、これ、品質とかですね、そういうものが、ありませんので、後で、記録としてですね、品川さんの方に、また提出をお願いしたいと思っているわけですけども、金額、それから、日にち、相手方、よろしいございますでしょうか。はい。それと、最後に、今で、あと、ホテル、知事がですね、高級なホテルを東京で使ってるのがございまして、後で、小林総理にもお聞きしたいと思ってるんですけれども、25件でですね、15年度、25件で400万ほどを超える、支出がされております。で、先ほど、講演会の、に関わる、支出による、飲食の件も、お答えいただいたんですけども、こうしたことについては、どのように、山根商人は、受け止めておられますでしょうか。
山根商人、
お答えいたします。でも私もこの件についてですね、その12の段階で聞きました。で、もっと裕福な団体はですね、問題やってますけど、私の団体は貧乏な、しかも、本当増税したところですから、他のところでこんなことやったっていう、うちらのところは他のところもやってるからですね、それは、違法じゃないって言ったら、それは違うんだと。こんな貧乏なところはもう二度と見せませんよしかないで、私はですね、厳しくしましてですね、今後はもう一回そういう方は、認めないと。やるなら、できるだけ長野で使うと。長野厳しい。そういう形のですね、しまして、東京のですね、いや、帝国ホテルだったら、一度とかなんか使って困ると。そういうふうに私しますから、今後はそういうふうな聞いた一切ないと思います。以上です。
佐々木君。
私からは、以上でございます。あと、結構ありますので、
はい、
また考えましょう。
それでは、山根さんの事情が先ほどお聞きの通りでございますので、特に皆さんから山根証人に対して、尋問がございましたら発言を許します。はい、どうぞ。服部委員。
どうも、山根証人に詳しいご無沙汰でございます。聞いておりますと、知事がいろいろ、ホテル代とかね、飲食代とか、について、要求があったものについては、すべて中身を知らずに全部、支払ってきたと、こういうような証言を、小林商人からもいただきました。それでですね、山根商人は、今後については一切もう、やらないと、いいお話をしております。ということは、今までね、そういうふうに支払ったことについて、内容についてもわからん、ということも全部支払ってきたと。いうことは事実ですけども、これについてですね、なんかちょっと怪しいなことを言っておりますけども、今までも、その、知事の講演会の趣旨に合っていると、目的に合っているようなお話もありますけども、それについては全部否定して、今までについても、あれだったんだ、ということで、よろしいでしょうか。
山根さん、
そこまでの断定はしかねますもんで、ご勘弁ください。
服部委員。
で一切今後についてはですね、きちんと対話していくと。こういうことですね。それからもう一つはですね、返却した職員もおれば、いろいろございます。まだ返却してないものも今あるんですね。これについてはですね、今お出しいただきましたけども、それですぐじゃないですね。竹内委員からも指摘もありましたけど、まだ返却終わってないものも今あると。このについては、先ほど講演会もですね、大変爪を灯すような、団体とお話もございますが、返却はきちんとしてもらった方がいいんじゃないですか。してもらって、きちんと精査をしてですね、やるべきじゃないかと思いますけども、それを返却して、今までやってないものについてはですね、どういうふうにこれが今後処理しているつもりですか。
山根さん、
私ども、そういうふうであればですね、データも調べて、そういうことを通じて、大統領さんとしては、同じように返却を求めます。
それからですね、いろいろホテル代とか飲食代とかについては今までありましたけれども、交通費とかですね、例えばタクシー代とか、飛行機代とか、いろんなことについても、お支払いがあったんだとも思いますけれども、これについて私も、記録には調査しておりませんが、これについては認識はどういうふうに思っておられるんですか。
山根さん、
これについてはですね、私は少なくとも 今度の会計の15年度のやつについて、早速私調べました。そうしましたらですね、政策数えのうちに140何件か。140何件で、額として90万円、100万円ほどですね、この書類について払われているんですね。すべてこの細かく自治体で、主に、今度は高速道路の代金とか油代でございますけどもね、それについては、今からは計上させるように、その他の指示からで、その他の指示は小さい問題が、その他というのは、細かくかけていただいてですね、今後は、その他の指示のうちに100万円で6万細かく調べました。そうしましたらですね、そのような形で145件のところですね、要するに、補正が出ておりますもんで、それについて今後は、正確な形で、この書についてもですね、確実に、政治活動費の一部として、費用が今後は今は出ておることを、ご理解ください。
ハットリン。
政治資金規制法上もですね、きちんと精査をすると、訂正するのは訂正すると。こういうことだと思いますけども、そういうことですか。
その通り、たくさんの課題が提起されましたから、前回の課題についてですね、精査して、修正するのは修正して、税務署でも修正申告があるんですから。これ、当然我々のこのアレンジで修正申告があるんですから、修正は修正できちっとしたいと思っております。以上です。
発表委員
長。ですけども、やっぱり会長のお考えについても、うんぬんが、たまね、ご承認からもございました。一連ですね、市内団体の今までの地位の要望に対する支払い関係をですね、すべてを気になってきたようなことがございます。一連について、市内会の今までの態度につきましてですね、大きな反省を持っていらっしゃると思いますが、それについてのご感想、お話を聞いて終わりたいと思います。
山根さん、
院長さん、これは尋問事項の事項関係ないけどいいですか、一部だけ。
いや、簡潔な、答えでお願いいたします。
はい、わかりました。田中康夫君はもうちょうど4年、6年かなるんです。当初の時はですね、じゃあ、長野県の大会人も8割以上シートと。そういうふうな形になったのはたくさんの結果がある。しかし、人間というのはですね、全部が全部、いい人きり、悪い人がゼロというのは、お釈迦様が、イエス・キリスト様ではないわけでございますから。みんなその欠陥もあり、いいとこもあって、入れる人間ある。私どもとするとですね、あなたはいいとこ6分、悪いとこ4分。かろうじていいとこが残っているか、悪いところをなんとか削ってですね、いいとこにして、やっていきたいというふうに思っています。少なくともですね、長野県をですね、認識化したり、それから変革をするというふうなことについては、私はですね、気持ちはいいけれども、やり方が非常におかしいから、本当についてはですね、厳しくやっぱり直させてですね、本当に優秀の利をですね、来年の8月前ですけど、優秀の利はとりあえず進めさせるようにしたいというふうに思っております。以上です。
はい。じゃあ、はい。
戦国、山根庶民の話の、証言の中でですね、委員長に報告されるという旨のですね、その会計の修正に関して、委員長に報告される旨のご発言があったように、及びましたけれども、それについて、どんな内容なんでしょうか。ちょっと、その部分が明確でなかったので、お願いいたします。
山根庶民。
なんだったら、ちょっと私の記憶がなくなりました。
はい。柳田に。
そこらについてね、できるだけします。たくさんのテーマについては、すべてね、今の、会話の内容とか、たくさんのことについて、できるだけ、この委員会ですか、委員会に対する委員会にします。
柳田に。
それは、委員長に対して、委員会に対してするということで、いわゆる、世の中に対してというかですね、そういうわけではなくて、委員会に対してするという意味ですか。
山根庶民。
世の中でそんなことやりません。そんなにね、大げさな身分じゃないです。大げさじゃ、そんなに身分じゃないです。私どもがですね、どっかの党みたいにですね、一応権がなくなってもしないんだから。そんなものでだな、ビータのもの。
お会いないでください。柳田議員。いいですか、他にございます。はい、どうぞ、小池議員。
聴ありがとうございました。お話を伺っておりまして、現在の、まあ、市内会の会計に携わっておられる方としてですね、今までの市内会の会計の支出のあり方という部分でですね、お話を聞きますと、支出につきましては、市内会の、まあ、会員の皆さん方からいただいたお金なんですけれども、田中知事が、しなやか会の同意のもとに使ったということではなく、田中知事の判断でお使いになって、それをしなやか会の方へ、支払いを、まあ、回してきたということでよろしいでしょうか。まあ、先ほどは、役員会も、まあ、イベントの、キャンペーンのような、役員会だというようなお話も聞いたわけでございますけれども、実質、田中知事の判断で、市内会のお金を支出しておったということでよろしいんでしょうか。山根町民に伺いたいと思います。
そういう要素もあったけど、すべてがないということです。そういう要素もあったことは言っていいでしょう。しかし、すべてはございません。これでいいの？
こちら聞きたいと思います。そういう支出があったわけですね。そういう、田中知事の判断で、市内会のお金を支出しておったという事実もあったわけですね。
山根さん、
そういう要件も先ほどの議論聞く位置にあったかもしれません。
それでいい。いいですか。他にございますか。よろしくございますか。はい。それでは、そうですね。山根商人、お体の都合だということでございますので、ご退席されて結構でございます。
ありがとうございました。どうも、社内でありがとうございます。
はい。
はい。それでは私から、少しお礼だけ申し上げまして、今日は大変お忙しいところをおいでいただきまして、ありがとうございます。どうぞ、ご自愛をいただきまして、寒さに向かうでございますので、ご自愛いただきまして、またご活躍をご記念いたします。今日はありがとうございました。
それでは引き続き、阿部チーム。
今しばらくお待ちいただきます。じゃ引き続きまして、小林総理に尋問させていただきます。ホテルでの人事についてですけれども、まあ、その費用を市内会が支払った件について尋問させていただきますが、これまでも明らかになっている中では、平成15年9月21日、長野市のホテル国際21において、知事、松林健二氏、宮津正則氏、岡部秀則氏等で、人事異動に関する打ち合わせが行われ、この時のホテル使用料23,520円を10月2日付で市内会が支払ったということが明らかになっております。それから9月22日、23日、24日、長野市内のホテルニューナーノで小林光輝経営戦略部長ほか3から6名で県職員人事を行ったホテル使用料等を10月3日付で164,346円を市内会が支払ったということが明らかになっております。今申し上げたことは、先ほど、山根商業、商人も調べてきておられましたけれども、事実かどうか、改めて確認をさせていただきます。
小林さん、内容別にしまして、その旨が、書類として届けられていれば、その通りと思います。
竹内委員。
これらのですね、支払いについては、どなたの指示で行われたんでしょうか。
小林さん、一連の他のものと一緒に請求書なり、領収書が、知事の方で提示されて、それに伴ってそれしたもの、中に含まれていると思います。
竹内知事。
それは、知事から、先ほどのお話のように、冒頭のお話のように渡されたということでよろしいでしょうか。
小林さん。
簡単に言うとそういうことです。
はい。竹内知事。
これからですね、その際に宮津正則氏の氏名が記載されてたかどうか、請求書にですね、それは記憶にございますか。
小林さん。
このものについては、記憶にありません。
竹内知事。
その知事から渡された際にですね、具体的に知事からはなんか、これはこういう内容だよというような話はあったんでしょうか。
小林さん。
まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、打ち合わせをしたとか、会議をしたという程度の話はあったんですけども、もともと誰とどう会ったらどのような話をしたってことをしない人なんですね、もともとが。ですから、こちらもその、会議だとか打ち合わせだってことが足りてしまうもんですから、それ以上聞いたことがないということです。
まあ、結果的にですね、まあ、公務なわけですよね。で、公務を、市内会が負担をしてたと。経費ですね。まあ、中身知らないからっていうふうに言うと思うんですけど、そのことについては、今現在、どのように受け止めておられますか。
小林さんに。
まあ、その、先ほども言いましたように、その、公務の認定なんですけれども、なさった方々が公務だということで、認めておられれば、公務の延長線上で、やられたことは、要するに行政の延長線上の仕事でやられたことは、本来県の費用負担であるべきという判断になると思います。
激しい。
まあ、結果的にですね、まあ、これまでの、まあ、いろんな、先ほどの懇親会の件も含めまして、まあ、知事は中身を具体的に喋らないで、これ、まあ、頼むよということで持ってこられる。それでまあ、それについて、まあ、精査って言いますかですね、まあ、中身わかんなきゃ精査しようがないと思うんですけども、結果的にそういう仕組みがですね、今回のような事態を招いてるということについてはどう思われますか。
小林さん、
まあ、今回、この事態が、どういうその事態と捉えるかによって、だいぶ判断が違うと思います。はい、ミラクルに捉えるのか、アクセルに捉えるのか、だいぶ、ポジティブに捉えるか、やっぱその考え方違うんですけれども、まあ、例えばネガティブに捉えたといたしましてですね、やはり、そこら辺は、その選挙で選ばれた政治家が自分のその信念として、おやりになったことだと思うんですね。行政職の公務員の方じゃなくて。ですから、本人が、自己責任で、されるわけで、またそれを支援しようとする後援会が、その趣旨に則って、その活動をサポートしているわけですから、まあ、ことのその、最終的にその、どうこうということはですね、ご本人のその政治的、なんていうんですか、判断といいますか、そういうものに最終的に帰宅することになるんだと思います。
まあ仕組みとしてですね、知事から頼むよというふうに持って来られたものを、要するに、精査はって言っても、まあ、知らないわけですから、そのまま持っていくということは、事実上、まあ、市内会の当時の改定というのは、知事の意向に沿って物事が処理されたというふうに、私解釈しますけども、そういうことでよろしいですか。
確かに。
その解釈の通りだと思います。もともと品川会というのは、田中康夫さんという人を中心にして、ルーズと言いますかですね、まあ、あまり流会施策とかですね、いろいろ問わない。1回目、2回目の選挙で田中康夫さんに投票しなかった人もした人も、まあ、入りたい人は誰でもどうぞっていう、要するに非常にフラットで、まあ、どうぞということはあまり良くないかもしれないんですけども、非常に緩い、縛りの中で、縛りというか、集まりにしようというのは、まあ、もともと本人との約束なんですね。一回目の選挙が終わって、その後、まあ、後援会活動を再スタートしたがらなかったわけですから、彼は当初。ところが、まあ、政治家としては、まあ、そういう、もうすでに最初の選挙で後援会ができてしまって、スマスもですね、生かしていくか、やめてしまうかどちらしかない選択の中で、彼はどちらかというと、後援会活動を生かしていく方を最初絞ってたわけですね。で、その絞ってた時に、やるならやろう、やらないならきっとやめようと言った時に、条件って言いますか、まあ、条件ですね、の一つとして、まあ、そういうような、ピラミッド型は嫌だと。で、田中康夫的でないから嫌だということで、田中康夫を中心にしたまとまりということで、実はいろいろ話したけど出ましたんですけど、役員会も幹事会もないんですよ、はっきり言って。田中さんの感覚としては。まあ私も思うのみなんですけども。そういうことですから、やっぱり、田中さんの、そういう意味では、考えによって、そういう、活動が、あるいは行動がされれば、それに伴って、市役会も対応したと。そういう意味では、竹内委員もおっしゃることも、その通りであります。
竹内委員。
まあ、実質的に、田中、知事の意向で、収支じゃないですね、支出ですね、については、持ってくるものについては、実質上その通り、意向で、まあ、田中知事の意向で、すべてが、 支出されてたと。こういう、簡潔にお願いしたいですけど。
小林さん、この支出 100% 田中さんだけじゃないんですけども、田中さんに関わるものはその通りです。
田中さん。
次にですね、委員長お許しいただきまして、小林商人にあの、書類をお見せしてもよろしいでしょうか。
今の申し出、よろしくございますね。それでは、政治に願います。田口君。
はい。それ今申し上げましたのは、平成15年度の収支報告書に添付されました、5万円以上の領収書の写しでございます。で、そこに、まあ、パート&ハイアット東京とかですね、あるいは、ご前方とか、他のページにも、ございますが、そこに、小林っていう、印鑑が押されてますけども、これは、小林商人の、お支配印ということでございます。
小林商人。私が預かった日もしくは、処理した日の私の印鑑です。
田口院。
それでですね、先ほどもちょっと申し上げたんですけども、平成15年度の収支報告書にはですね、東京の高級ホテルの使用料がですね、多く記載されておりまして、その額は、まあ、一番高いので、10月16日付の51万9713円。あとは、5万円台とかですね、おそらく、個人が宿泊したものだと思いますけれども、その全体で25件で400万円を超える、まあ、支出になっているわけです。これ小林氏が、処分が押された意味だということでございますが、これはですね、当時、他の事例で、例えばその中に各種市議会員やですね、県職員とかですね、そういう皆さんが、そうしたホテルに泊まって市内会が支出したような事例はないのかどうかですね、それから、そのものについてはどうしてそういうふうに支出がされているのかですね、その点について、どういう理由で支出がされているのか、その点について、知事から回ってきたということなんですけれども、ご存知でしょうか。
小林さん、いろいろな審議会の委員長がご利用されたかどうかというのは、ちょっと私は先ほど申し上げたとおり、ちょっとわかりません。それと、支出に関してはですね、私がこの、まあ、小林の、まあ、日付の入ったハンコをついたものは、多分私の手元を取ってたものだと思うんですけども、まあ、その他のいろんなものを全部、均等に金額の外と関わらず、事務的に、まあ、さっきちょっと山根さんもおっしゃったんですけど、処理しただけのものです。
田口君。
それでですね、そのことについてはですね、まあ、多額なんですよね。それで、まあ、まあ、我々が見ると公共ホテルということになるわけですけども、それを持ってこられたときに、小林商人はどんなふうに思われましたでしょうか。
小林商人。金額の大きなものは、まあ、何回かの分をまとめたというような話を聞いたような覚えはあります。それとあと、まあ、全体で、まあ、400万からの金額っていうことなんですけども、まあ、普通にまあ、寝泊まりするだけだったら、まあ、そんなにかからないんで、ただ多少私も東京の事情はわずか、まあ、知ってるんですけど、なかなかその、何人か人集めて会議やるっていう場所が意外と、まあ、長野もそうなんですけど、なくて、ホテルなんかに頼むと、やっぱり2、3時間で4、5万の請求使う場合が多いもんですから、まあ、何回か重ねると結構な金額にはなるっていうのは、感覚的には分かっておりました。まあ、今ちょっと委員がおっしゃったですね、その、高級かどうか、あるいはその権利っていうのは、ちょっと私の方から何とも言えないですが、まあ、まあ、ビジネスホテルじゃないんですけど、またやっぱりその会議室が備われてて、ある程度のサービスができると、この程度のホテルになるのかなっていうのは気がいたします。
田口君。
それでですね、私、今年の2月の定例会の本会議におきまして、この件についてですね、知事に対しまして、質問いたしましたところ、知事からはですね、その年に関しましてはご存知のように、私は小沢一郎氏と恋でありまして、民主党がというよりも、政権交代ということが行われなければならないという中で、全国選挙期間前から待っておりますと。これらの要は民主党が手元不如意でいらっしゃったのか、民主党は宿泊費やるしというものは、私には一銭も支払いになっておりませんし、また、菅直人さん等とですね、岡田克也さんと打ち合わせをした会場を私の側で負担するという中で、これが、しなやか会が負担をしているものでございますと。こうしたものは、かなりの額になろうと思います。 これは同時に、品枝会が当時私が地方行政改革の大臣候補という形のように、言われて、ように、知事であると同時にですね、日本をより変えるためには、こうしたことが必要だという中で、支払われているものでございますというふうに今、答弁をしているわけです。まあ、他の記者会見でも、品枝会に了解いただいているというような趣旨の発言があるようですけれども、これについてはですね、この支払い、今のような趣旨の中で、品枝会にこういう、了解を得てですね、支払っていた事実があるかどうか、当然確認をしていきたいと思います。
具体的な個人名等はお聞きしておりません。ですから、小沢さんと会ったとか、あるいは、ニーストの誰々と会ったというレベルでの、確認はしてないです。
田口君。
ですから、ホテルを使う、目的とかですね、そういう中身については、父からは話はなかったと、こういう解釈でよろしいですか。
小林さん。
具体的な内容についての話はなかったということです。
田口君。
それからですね、これまあ、くどいようで申し訳ないんですけど、時系列でやってますので、ちょっと後を若干、疑問させていただきますけども、平成16年度の収支報告の中に、16年の3月27日を超えた知事と、長野県調査委員会の会食費8万830円を、まあ、品枝会が、負担しているということですけども、これは記憶にございますでしょうか。
小林さん、
何年何月でしょう、もう一回。はい、
16年3月17日です。
小林さん、
まあ、記憶にないです。
はい、君。
わかりました。それからですね、これ、先ほど山根商人も聞いたんですけども、まあ、16年も、小林商人、事務局長やってる時期ありますよね。ですからお聞きいたしますが、16年度の収支報告に関しましては、一切そういう懇親とかホテルのものが記載されておりません。で、これはですから、16年度を迎えるにあたって、以前のことが、役員会内で問題になってですね、それで、そういうことはやめようということが、小林商人が事務局長在籍中にですね、論議されて検討されたのかどうか、その点について、お聞かせいただきたいと思います。
小林商人。
その前に使うお金がなかったっていうのが実態だと思います。
武井君、時間が、お組をいただいて12時半頃でお願いいたします。武井君。
はい、わかりました。それでですね、あとですね、今まで証言の中で、外交委員がですね、自分が経費を、返すにあたってですね、小林誠一さんと連絡を取ったという記憶がですね、取ったと、何回とはですね、それについては、記憶ございますでしょうか。
小林さん。
ですね、まあ、今回のその、大門さんたちはじめ、お金を返す会社の話、私が実はまあちょっと事務局との最後というか、だいぶ事務と離れちゃった時期なので、まあ、ただいろいろそういうことが起きちゃったんで、まあ、最後の仕事でやりますと言いながら結果的にはやれなかったんですよ。で、最初の段階では大門さんとの接点があったと思います。ただ私も、まあ、山根さん先ほど、最終的には山根さんの判断でああいう形で処理されたんですけど、実はああいうような形でお金返すなんてのはちょっと事例がなくて、こちらの選管でも総務省まで提案して実は確認してるんですけども、具体的にこうしなさいっていう結果出てないんですね。で、まあ、かなり早い時期から提案し始めたりしたんですけども、そういう方向の中で、当然そういう形が起きた中で、大門さんとの接点最初あります。
阿部君。
どんなような中身の話だったんでしょうか。
小林さん。
ちょっと他と話が一緒になっちゃってて、はっきりしないんですけれども、まあ、要はですね、まあ、大門さんとしたら、まあ、自分のその、なんていうんですかね、質そのものがなかったというか、自分がその場の、最初から、まあ、割り勘なら割り勘、解除しても支出がなかったような形にしてほしいというのは、まあ、彼の希望だったような気がします。
矢部君。
最後になりますけれども、まあ、他の方からはなんか、小林、事務局長時代にですね、返却したいんだけども、総額いくらだとかね、そういう問い合わせっていうのはあったんでしょうか。
小林さん。
まあ、松本の事務所の方にあって、それでちょっと私が答えたようなことがあったような気がしますので、ちょっと記載はよく覚えてないんですよ。
確認。
わかりました。以上で私の尋問は終わらせていただきます。
それでは、小林商人に対する尋問、委員閣議からありましたらお願いいたします。よろしくございますか？
はい。
それでは、以上で小林商人に対する尋問は終了いたしました。証人におかれましては大変お忙しい中再度お越しいただきまして心から感謝を申し上げるわけでございます、一層のご活躍を記念してお礼のご挨拶といたします。ご苦労様でした。ありがとうございました。退席されて結構であります。ここで議事の都合により午後1時30分まで休憩いたします。なお協議会を午後1時ですね1時から開催しますので、ご集合をお願いいたします。以上であります。ご苦労様でした。